私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。おはようございます。オンラインの方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お願いします。まず献金の感謝を捧げたいと思いますけど、私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。3月の11献金1万6800円をお祈りしていたします。また、今日はですね、さっき申しましたが、桜とアーモンドの花祭りに水天節が方々が出演しておりますし、またブレッシングライズがですね、中川町の、桜祭りイベントにですね参加されていますので、そのためにもお祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちの教会の経済、人々の経済を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。3月分の10分の1献金1万6800円をこの外部の働きのためにお捧げいたします。またこれを極めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いてくださり、外部の方々を祝福し、またその働きを祝福してくださることをお願いいたします。また続きまして、私たち一人一人の手も祝福し、主は教会の経済、一人一人の経済のために祝福してくださることをありがとうございます。天のお父様、また今日は、桜田んぼの花祭りがあり、また水戸印刷が出演されますけども、今日の、コンサートを祝福してくださり、喉や体を守り、また豊かにこの40分間を祝福し、聖霊様の完全なご臨在と宮沢を表してくださることもお願いいたします。またここの方々に主が触れてくださることをお願いいたします。またテレビやラジオ、新聞やメディアがさらに用いられていきますようにもお願いいたします。またグリンケ仲間の方で、ブレッシングライズが賛美されますけれども、主はどうぞその賛美の時を祝福し、この方々に主が触れてくださり導いてくださることをお願いいたします。今日もあなたに期待いたします。賛美を通して霊の壁を破り、主の栄光と宮沢さんに表されていくことを信じ感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、お祈りください。今ちょっとお話ししましたけども、昨日からですね、桜祭りは3月18日から4月8日まで行われているんですが、昨日今日とイベントがありまして、で特に、昨日はブレッシングライズ、そして今日は水天印刷ですね。今日は、2時40分からですね、この福岡市南区の、花畑平原公園というところですね、行っていますので、ちょっと多分山手だからこっちよりちょっと桜が散るのが遅いんじゃないかなと思うんですけど、すごい桜吹雪が綺麗な状況だということですので、ぜひですね、またいらしていただきたいと思います。またオンラインでやりますので、ぜひ教会 の、 ホームページの風の響きミニコンサートのところをクリックしていただいたらですね、していきたいと思います。またちょっと携帯のサイトちょっとなんかまだうまくあれがいってないので、すいません、これから切り替えたいと思いますけども、見てくださる方は、PC 版のですね、ホームページの風の響きミニコンサートの方から見ていただいたら間違いなく見れますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。携帯版でも早く切り替えたいと思いますけども、ぜひご覧いただければと思います。はいですね。それと未公新聞と月刊誌が出てますので、ご覧ください。月刊誌4月号がですね、出ています。で、道上千恵子さんですね、チェコの方々のそのご主人が召されたんですけども、そのことの素晴らしい証が載ってますので、ぜひまたファンの連載とかですね、いつもの素晴らしいメッセージがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。だから、日本新聞の方は、中国とアメリカのことですね、本当にこれから北朝鮮と韓国の大統領の会談とか、米朝のですね、会談とか、すごい、こういったの事柄がこれから起こってくると思うんですけども、注意深くですね、見て、打っていきたいと思います。それから、新聞の方に北九州のですね、空港でコンサートを行われたというですね、九州ではニュースが載っています。それから、曲がらないかって、癒されたというですね、なんか、 癒しの証を持ってますと言ってください。それから漫画がですね、好きな方はぜひこの日本新聞で、漫画コンテストを行っていますので募集していますので、ぜひ4コマ漫画からどんな、劇画の漫画でもいいと思うんですけど、ぜひ見て後応募していていただきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけども、今日はですね、あとでまた感謝のその夢のキャンプのこともまた、ちょっとお話しして、ね、先週使わされていて無事に、ね、戻ってこられて本当に感謝だと思います。あとでまたちょっとお話したいと思うんですが、今日は復活祭ですねの日であります。イエス様が復活されたことをお祝いする日なんですね。金曜日に十字架にかけられて、3日目によみがえられて、この日曜日ですね、復活されました。で、それで今私たちは日曜日に礼拝をしているわけです。今ユダヤ教の方々は今も土曜日礼拝しておられるんですけど、私たちはイエス様が復活された日曜日に今礼拝しているわけですね。ちょっと開いてみていただきたいと思うんですけど、ルカの福音書をですね、24章、全部の福音書に載っていますけれども、でも特にですね、重要なことなので、全ての福音書に載っているわけですけれども、イエス様の復活のところをですね、24章を見て、ルカの方を見ていただきたいと思います。どうお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、女たちは、準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、身をまばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11ですと他の人たち全部に一部始終を報告した。で、この復活の事実、事柄がここに記されているんですけど、イエス様の復活というのはこの、歴史的な事実なんですね。作り話ではなくてですね。そしてイエス様は復活された後も40日の間、いろんな人たち500名以上と言われてますけども、方々にたくさんの方々に現れて、そして天に昇天されていったわけなんですけども、まず復活をされたわけなんですね。で、この時に御霊の体が与えられて、御霊の体に変えられていったわけですね。で、これを目撃した人たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せていたということが書いてありますけれども、あなた方はなぜ生きている方を死ぬのかに探すのです、ここにおられますように蘇られたのですと、はっきりと見つかりを通して神様が教えてくださっています。で、前もってイエス様は人々に殺され3日目に蘇るということを予告しておられましたけど、そのことの成就がですね、聖書の、また旧約聖書の成就がここで起こっていったわけなんですね。で、ですから私たち今復活の恵みに預かり、またこの日曜日に礼拝をしています。またある箇所で あれほど大きな石だったのに、それがいつの間にかこう転がされていたってありますけども、本当に復活の力というのはどんな問題も、死に神があるということは最高の奇跡ですよね。本当にどんなことがあるの、神様不可能はない、全能の神様はですね、私たちのどんな問題もどんな事柄も解決できる方なんですね。で、どんな大きな石であってもそれを転がすことができるですね、神様がその復活の力を持って私たちに、この働いておられるということを覚えていきたいと思うんですね。で、もう一箇所ちょっと復活に返してみたいと思うんですけど、コリント人の手紙の15章ですね。コリント人の手紙第1の15章、お開きください。私の聖書342ページ2班の方はもうちょっと前にありますけども、今2017年版も出てきたんですね。なんかちょっとまた変わるんだと思うんですけど、コリント人の手紙の第1の15章ですね、お読みいたします。15章のですね、13節からお読みいたします。すみません、340ページです。そして、 もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしかも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえられないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかしキリストは、今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられました。ここは復活の希望についてですね、書かれているところなんですけれども、私たちがもしこの世にあってキリストに、イエス様に単なる希望を置いているだけならば、私たちは全ての人の中で一番哀れなものだと言っています。私たちの希望というのは根拠がない希望ではなくて、イエス・キリストが死者から死から蘇ってくださったということなんですね。でもし蘇らなかったら、私たち今も自分の罪の中にいるのですと書かれています。だからイエス様の復活っていうのは、私たちが罪が許されましたよということの証なんですね。イエス様がその私たち罪の身代わりとなって十字架にかかってくださって、死んで、そして復活されて、罪が許されたことを証しされ、そして義とされたことを表してくださっているんですね。だから私たち復活を通して、この私たちが義とされていること、そして罪が許されていることがですね、このこととして明らかになったんですね。そして死と悪魔にイエス様は完全に勝利されました。で、私たちも死に支配されることがないんですね。この、眠った者の初音として死者の中から蘇りましたと言いました。イエス様のこの復活っていうのは、ただ蘇ったんじゃなくて、でまた後で死ぬんじゃなくて、もう永遠に死なない体、御霊の体に変わったわけですよね。だからイエス様はこう壁をすり抜けたりとか、復活後のイエス様の行動っていうのはすごいですよね。 でも私たちもそのイエス様初音であって、私たちはそのような体になるわけです。今私はちょっと花粉症とかいろいろ悩まされていますけど、でもこう天国に行って、で痛みの体が与えられたら、その病気に悩まされることはないんですね。年を取ることもない、このいろいろいいですよね。本当になんかスーパーマンみたいに、どこでも好きなところに行けたりですね、もちろん神様のために働くんだと思いますけど、天においてもですね。でも本当に全く違う御霊の体が与えられてくるわけですね。そして多くの方々、天に帰った方と共に永遠に住むこと、神様と共に永遠に住むことになるわけですね。本当に私たちは、キリストにことをこう希望を置いている。それは主が蘇られたからなんですね。でこの蘇りの恵みっていうのですね、今こう復活を通して神様に私たちはこう感謝する時を持っています。神様の本当にそのことをですね、感謝、すごい蘇ってますと感謝したいと思います。神様の蘇りとして私たちに全ての恵みを与えられたことを感謝いたしますですね。そっと覚えていきたいと思います。そしてですね、今日は第一テサロニケの方、失礼しました、最初にローマ人の手紙ですね、ちょっと戻っていただいて、ローマ人の手紙の8章28節のところを見ていきたいと思います。ここは有名な箇所ですけども、神を愛する人々、ローマ人の手紙の8章の28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。で、ここで神を愛する人々とあります。神のご計画に従って召された人々とあります。で、神を愛するっていうのはこう具体的にどういうことかっていうと、神様に従うことであります。で、私たちがこう神様に従うときに、それは神様を愛することであるんですね。で、その時に神様が全てのことを働かせて益としてくださる。 私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまったり失敗してしまったりします。また迷ってしまったりいろんなことがあります。でも、もし私たちが罪は悔い改めて、そして全てのことを感謝して主に従っていくならば、もう全てのことが益となるんですね。私たちの失敗や罪や愚かさも全てが益となっていくっていうですね、それはすごい神様の大きな恵みであるわけですね。で、それが今私たちにこの与えられています。で、私も感謝っていうことは知ってたんですけども、でもこの周りから皆さんを通して、私たちの上にですね、周りから皆さんが来られてこの感謝の詩を、感謝の賛美の詩をしてくださることを通して、特にマイナスですね、この私たちにとってマイナスと思えること、この問題や困難に関しても、実はそのことの背後に神様の素晴らしい計画があって、で神様はそれを全て益にすることができるので、私たちは感謝する。今日のもう一つの第一テサロニケの5章の18節にありますけど、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスによって神があなた方に望んでおられることですとありますけども、私たち全てのことが益になるので、私たちはまず神様にこのことも感謝するわけですね。この背後に、この悪いと思うことの背後に神様の素晴らしい計画と素晴らしい恵みが用意されているので、もうこう無理に感謝するっていうんじゃなくて、本当に祝福されるので感謝するっていうことなんですね。で、ただそれは信仰によってなので、私たちがその感謝をするときに具体的に神様から与えられてるんですけれども、それが目に見える形で実現したり現れてくるのは信仰を通してなんですね。だからこう感謝をするっていうことが重要で、実際に感謝していくっていうことですね。で、今先週までこう感謝と賛美とリバイバルキャンプが使わせていました。ちょっとそのキャンプのことをちょっとお話したいと思うんですけど、今回はですね、マリさんを知っておくかとか、あとハリウッドにチームがいて、いろんなこう賛美のグループがいて歌ったり賛美をしたり、ロジュラーブをしたり、それからボニーブラハウスですね、そこに行ってアスタリバルが始まったところでお願いをしました。で、チームが使わされているこのロサンゼルスっていうのはですね、特別な見心があって、一つはアスタリバルが始まったんですね。そのボニーブラハウスというところで聖霊の賜物の働きが始まって、そこからですね、1906年ですけども、後の雨と言われている聖霊の働き始まったんですね。で、その家でやってたんですけども、もうあまりにもたくさん人々が来て、こう床が落ちてしまって、それでこのあずさストリートっていうものですね、途中のところに行って、特にこれはリトル東京の中にあるわけですけども、そこでリバイバルが起こっていったわけですね。で、それが一旦収まって、またこれからまたさらに大きくですね、後の雨の働きは本格的になろうとしているわけですけれども、そういった特別な場所であるわけですね。またもう一つはサンディエゴですね。サンディエゴにはマリーさんがおられて、私たちは感謝と賛美の教えをこのマリーさんから受けることができました。で、これは本当に大きな恵みで あったわけなんですね。まあ、私たちはリバイバル、週末のリバイバルとリバイバルのシマスの働きとリバウンドのために込めされているわけですけれども、特にこの例えば日本ですね、日本は霊的に暗黒の地と言われてきました。で、人が救われないわけですね、救われない。しかしこの感謝の教えというのはですね、それをすでに打ち破っているんですね。なぜかというと、このたくさんの殉教者が起きた日本において、リバイバルが起こっていないということが許されているんですが、この背後に神様の素晴らしい計画があるわけですね。神の計画があって、そして今人々が救われないことに神様の計画があって、で、神様の時が来た時にですね、一気に大きなリバイバル、そして世界を覆うリバイバル、日本とそしてアメリカを用いたリバイバルが起こってくるわけなんですね。で、神様は今すぐリバイバルを起こすことができますし、この壁を破ることは簡単なんですね。ただ今神様の御心があって今このことを許しておられるんですが、もうリバイバル始まってるんですが、これから本格的にですね、福岡だったら例えば150万おられますけど、100万以上の方が救われたりとか、そういったすごい働きが起こってきます。で、それはなぜそう言えるのかというと、その神様は簡単に日本の神を破ることができるんですけど、今そのことを許してあることに神の御心があるんですね。 で、このことを私たちがこの日本のこの厚い壁に関しても感謝しているときに、神様の時にこの簡単にこうリバウンドだったり、神様この背後には素晴らしい計画を成就していかれるので、私たちはこの日本のことについても感謝をし、また日本のリバウンドに関してももうすでに勝利を取っているわけなんですね、この感謝の教えを通して。だからただ感謝の教えっていうのはなんか感謝してなんか心を慰められたとかそういうのもあるんですけど、それだけじゃなくて、あの強力なこの武器ですね、神様の働きのポイントであるっていうことをですね覚えていきたいと思います。それが今この感謝するリバイバルキャンプの中で重要なところにこう2つとも導かれているということですね。非常に大きな神様 の、 この素晴らしい恵みがあるんだということを覚えていきたいと思いますね。いや今回はあの不思議なことがあって、洗礼式が持たれたんですね。で、いつもあのパウロ牧師がアメリカに行くと家庭集会される方がいるんですけど、その方がまた今回も参加してたんですけども、その方がいつもその集会にこうお誘いしている人がいるそうなんですけど、そのある方がそのなかなか都合でいつも来れないそうなんですね。ところがあのハイブリッドホテル、宮古ハイブリッドホテルですから、そこでお会いして、なんとですねそこでお会いして、それでじゃあどうぞぜひ、じゃあ今正解があるからということで、いつもその集会誘ってた方をですねまた誘って正解に出られたわけですね。で、まあ、それだけでも素晴らしいんですけど、その時にですね、今度翌日にその方のご友人がそこに来られたんですけど、その方はですねあの救われてクリスチャンなんですけど、あの洗礼を受けたいと思って言われたんですけど、そのどこで受けたらいいのかちょっと分からなかったっていうことなんですね。そうしましたらもうじゃあもうここでっていうことでですねまさに素晴らしいタイミングでその集会の最後にあの洗礼を受けられたんですね。で本当に神様のタイミングってすごいなと思いますね、まあ、そのホテルで出会ってそのホテルで集会をやってるわけですから、本当にですね、本当にそのこのこと自体も一つリバイバルの現れだなと思うんですけれども、あのですね、あの私たちリバイバル起こってくるとそういうことが次々起こってくるんですね。あの私のこのあの祈ってた人とばったり会ったとかですね、この人がすごい救われたとか、今までないこと、本当にこんなタイミングってないわっていうことをですね次々に起こっていったりするのがリバイバルですよね。神様が働いておられるので、それがこう今回ですねそういったこともあったわけなんですね。またあとあのゴスペルショーケースでは皆さん英語で歌われて、あの、J ゴスペルをさらにこう世界にアメリカにこう進めていくってあたりでは信仰の波が一歩踏み出されたんですね。それも非常に大きなことだったと思います。スティーブさんたちもこうすごい御心を感じていて、ラスベガスからわざわざバーッと来てですね、これは今回こう集会に来て奉仕してくださったわけなんですけども、そういうことをですね覚えていきたいと思います。でですね、その中で今回そのちょっと感謝と今日感謝の賛美の証し、あそのメッセージですね、感謝するっていうメッセージなんですけども、この今回あの、チームに山川牧師さんという方がこう加わってたんですね。いつもあのアレツニカとかいろんなところで奉仕してくださっている方なんですけど、安定教会の牧師さんなんですね。でこの方がちょっとショートメッセージしてくださったんですけども、この方とは秋元牧師が出会われたのはまだ高校生、この方が高校生だったそうですけど、あのその時ですね、まあ、高校で救われて、あの回しで教会につながられて、そしてあの大学に入ったわけなんですけど、大学に入ってですね KGK っていうですね、あのキリスト社学生なんとかでしょうかね、あのそういうサークルがあって、あのいろんな大学生が入るんですね。あの一つの大学じゃなくていろんな大学生が入ってその入るそのサークルがあって、そこに入ったわけなんですね。でそれは良かったんですけど、なんかそこでいじめが始まっちゃったそうなんですね。で あるカリスマに批判的な方がいて、まあ、あの山川牧師はカリスマの教会に通ってましたから、で、まあ、そういう誤解といいますか偏見があったわけなんですけど、でいろいろこうですねこういじめられるようになってしまって、である時はこう病気で休んでたらです、ね、わざわざやってきてですね、でなんかこう解放してくれたりですね、あの励ましてくれるのかなと思ったら、あなたは罪を犯していますとかですね言ってきたりとかですね、全然なんかこう何て言うんでしょうか、何やってもこうぶつかってしまう人だったそうですね。でその同級生の人だったそうな、同級生同じ年の人だったんですけど、 でもうその時ですね、もうやめようか、もうサークルだしですね、無理にそんな頑張っていく必要もないですし、やめようかと思った時に秋元口に相談したそうなんですね、酔ってもらってたそうなんです。そして秋元口は、じゃあまず感謝しましょうって言ってですね、感謝しましょう、そしてもしまあそれで導かれたらですね、神様とどまれって言ったらですね、とどまれたらいいと思いますっていうんですね。でまあ、普通はやめるんですけど、だけどまあ神様を導か感謝してその上でとどまれっていうんですが、とどまったらいいと思いますっていうふうにこうアドバイスしてくださったんですね。で山川さんはじゃあっていうことで祈ってた時に神様とどまるっていう導きだったんですよね。それでまあしぶしぶって言いますか、まあ、とどまったわけなんですけど、でこのいじめの状況っていうのはしばらく、まあ、全然それでも変わらなかったそうなんですね。でもある時からその方と、特にいじめてるその方と友達になりまして、でなんかそれから親友になってしまったそうなんですね。で今ではそのこう例えば家に帰ると、その方がその家族と一緒にこうご飯食べてるとかですね勝手に飲み上がり込んでですね、で家族旅行も一緒に行ったりとか、もう本当に家族ぐるみでですね、すごい親友になってしまったそうなんですね。で本当にその親友を得たっていうですね、とどまったために親友を得たんですけど、本当にその素晴らしい恵みがありました。そしてですね、でこの KGK というのはその当時特にですね、カリスマに対して批判的な、グループであったということなんですけど、ところがですね、その方を通してその山川さんが言っていたその方がですね、秋元牧師を KGK に呼ぼうっていうふうに言い始めて、でこの、キャンプでですね、なんと秋元牧師カリスマ批判、カリスマの問題で教会を出されて、いた、まあそのね、福音派の教会でこう働きができないというような状況の中にあったのに、なんと最初の奉仕は KGK の奉仕になってですね、キャンプで奉仕されたわけです。そこでいろんな方が救われたりですね、祝福されて、今例えばハワイでも今牧師さんとして活躍、テンバーズ、テンバーでも活躍している方とか、いろんな方がそこから出てきたそうなんですね。本当に祝福されたそうなんですけど、そういった働きが起こっていたそうなんですね。それだけじゃなくて、このいじめた方がですね、その就職されて、ミッションスクールの先生になられたんですけど、そこに岩金君がですね、入学してこられたわけです。で、岩金君は、まあ、ちょっと岩金君のせいじゃないということもあったと思うんですけど、無期定2回って言ってですね、すごいいろんなことがあったわけですね。でもですね、この学校で伝道会やっていいですよって言われて、なんとこの学校の中でですね、これありえない、キリスト教の学校でもそんなにやらせてくれないですよね。でも本当にこの伝道会やらせてくださったり、講演会やらせてくださったり、そして石瀬の石ですね、石瀬の石個人 の講演会とパネル会ですね、やらせてくださって、その一斉の方はもうまだもう十何年続いてるんじゃないかと思うんですね。ずっとこの高校でこう定着してやらせていただいているわけですよね。ですごいこの高校に宮沢が表されまして、ヨハネ君が卒業するときにこうメールをくださったそうなんですけど、ヨハネ君を送ってくださったのは神様だと思います。ヨハネ君が来てからこの高校は変わりましたっていうんですね、言ってくださった。その方がですね、この山川さんいじめてた人なんですね。だから山川さん曰く、もしあそこで感謝を知らず、また神様に聞かないで KGK をやめていたら、その恵みってですね、世代を超えた恵みですね、ヨハネ君までかかってくるわけですから、それもなかったと思うって言われてますね。で感謝の恵みっていうのは本当にこう奥が深いって言いますか、特にこれからまだこう続きがあると思うんですけども、神様は永遠の方、私たちを導いているので、私たちが感謝をするならば、本当に全てのことが益となって、人生においても歩みにおいても働きにおいても、神様は素晴らしい技をですね、開いていかれるわけなんですね。で今日はこの感謝ということを学んでるんですけども、私たちもその今4月で始まりましたけども、神様は新しい歩みを導いておられます。そして新たに何か問題が起こってくるかもしれません。でもあらゆることにおいて私たちが感謝をしていく中で、神様は本当にさらにこれからの歩みを全てを益にし、また今過去私たちの失敗や問題も全てを益にして、これからの歩みを導いてくださり、開いていってくださるということをですね、覚えて、さらにですね、小さなことによってもつぶやかないで感謝をし、また神様を聞き従うんですね、神様を聞いて従うっていうやつをですね、さらに成していきたいというふうに思います。 ですね、私も長男がですね、いじめにあったことが何度も何度もありましたけども、本当に不思議なんですけど、こう感謝したときはですね、本当にそのいじめてる子が救われるんですよね。本当に不思議なことなんですけど、機会が、福音を語る機会が与えられたりですね、本当にその一番問題となっている人がいい逆転が起こるんですよね。それが本当に不思議だと思うんですけど、神様って何て言うんですか、こう私たちはものを超えた計画を持っているので、私たちは目の前のことでですね、本当にこう怒ってしまったり悲しんでしまったり落ち込んでしまったりするんですが、まあ、確かにそうなるんですけど、まずそこからまだこう切り替えてですね、信仰に切り替えて感謝をする、そしてその中でこう神様が語っておられることを聞いて従っていくということをですね、さらに丁寧に成していきたいと思います。そしてですね、この方もですね、すぐに変わらなかったんですね。いじめの状況っていうのはですね、感謝してそこにとどまってるんですね。で、私たちもあることに関してですね、感謝して神様に従っても状況はなかなか変わらないということがあります。でもそこでやめてしまってはダメなんですね。で、本当に私たちが主の栄光を見るっていうのは、見ないときっていうのはやっぱりこう感謝しないとき、そして感謝してもすぐやめてしまうとき、それは私たちは本当に主の栄光を見れないんですね。だからこの最後までですね、こう忍耐を持って、で、あることはしばらく変わらないかもしれないけど、でも徹底して感謝をし、そしてその言葉に従い続けるっていうことですね、さらに一人一人が成して、この4月の悩みさらに成していきたいというふうに思います。で、もう一度御言葉を読んで終わりたいと思います。ローマ人への手紙の8章の28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。もう一箇所ですね、テサロニケ人への手紙の第1ですね、5章18節、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたはマリさんを通して一人の100万人と語られました。100万人に福音を伝えるようになると語られました。神様、私たちがさらに感謝と賛美をなし、またこの神様に従って、さらにこの神様の御業を一人一人が見ていくことができるようにしてください。はこう励ましではなくて、神様が示されたことですので、必ずそうなっていくことをありがとうございます。さらに私たちは多くの方々にこの感謝の恵み、賛美の恵みを述べ伝えるものとなり、従って神の栄光を見るものとさらになっていくことができるように助け導いてください。主はこの感謝と賛美の恵みの奥義をさらに私たちに開いてくださり、永遠に向かっての祝福をさらに与えていってくださることをありがとうございます。それでは癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてまたお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。体の悪いところに触れ病を癒してください。また精神に触れ精神の病を癒してください。また体質を変えてください。また一人一人の問題にしを触れていってくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、同年の方々の体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方が癒されます。イエスキリストの方の頭痛、また偏頭痛をイエスキリストのその方々の力を癒してください。またなんかある方に言うと、この言葉をさらに語っていきなさい。私があなたに与えている言葉を口に出して告白し解き放っていきなさいと称せられます。その言葉はあなたにこの、あなたにこの神の技が表されていくポイントとのさらになっていくと称せられます。賛美することを通して確かにこの主が深く触れる方がいるのが見えます。さらにあなたはこう賛美していきなさい。外においても、またこう個人で一人でいる時においても、私を賛美していきなさい。その中で私はあなたに深く触れ、あなたにこの喜びと力を与え、また従っていく力も与えていこうと称せられます。あなたに示すことがあるので、さらに感謝をし祈っていなさい。 私あなたに示す事柄があると幸せられます。腰痛の方が癒されます。イエスキリストの皆の方々の腰痛を正常な状態に戻れ、そう感謝します。今完全に一人一人癒してください。喉を癒してください。また肺、心臓を癒してください。またあらゆる器官に血を触れていってください。胃腸を癒してください。腎臓を癒してください。また膀胱を癒してください。腎臓、膵臓、また肝臓、あらゆる臓器に触れていってくださることをお願いいたします。また精神の病の方々を癒してください。統合失調症、またうつを癒してください。お願いいたします。イエスキリストの御と人々の体と精神の御と、イエスキリストの御と癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美しましょう。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。感謝します。お座りください。感謝します。それではお知らせを